안녕하세요. 한국에 오스마이 나가다와 편안하고 행복한 설날 야스라가데 시아와세나 간지츠오 스고사리타고토데쇼카 한국어 마가진 사랑해요 한국말 신고약의 編集長こと 무토카츠키오데스.
안녕하세요. 이사가신 설날의 연휴でしたが 왔てみると 久しぶりに 가족이 集まってよかったなと思いますね. 아시스탄트 나이미데스.
はい、ということで、あゆみちゃん、ソラルね、旧正月ですね。旧正月の連休どうでしたか？
久しぶりに家族が集まって賑やかで楽しかったですよ。大変でしたけどね。
あゆみちゃんは、お嫁さんの中では何番目なんですか？
私、一人なんですよ。お姉さんがいるだけで。
一人息子のお嫁さんってことですね。それは結構大変じゃないですか？
そうですね。
責任が重い。
でも時代は変わりましたよ。今は、もう今年は男性の方も一緒に、お父さんとかおじさんも一緒に、その、マンドゥって餃子なんですけど、それ一緒に作ったりとかして、ありえないじゃないですか、昔はね。男の人は。
なるほど、
はい、
そうです。私もね、うちの妻のお兄さんが揚げ物してるのちょっとお手伝いしましたけどね、
男性もやらないとダメですね。
そういうことになるわけですね。、はい、ちゃんとあの
子供たちはね、聖米ともらって嬉しそうでしたね、
ちゃんと聖米をしてね、
はい
はい、新年の挨拶敬拝をしてお年玉ね、はい、うちもね、あの妻の兄弟は6人兄弟ですから、
あ、いっぱいでいいですね。
確かにたくさんの年玉集まるんですけど、
最近5万ウォンの新札ができたじゃないですか、それでなんかちょっと
お
もらったりとか、
大学生ぐらいになったらやっぱ5万冊もらってもおかしくないね、
はい、
はい、ということで、まあ、今日もその韓国の歴史の紹介として孫徳女王のね話をする予定だったんですけど、今日はちょっとね、あの旧正月にちなんで趣向を変えて、あゆみちゃんに孫徳女王クイズっていうのを出してみたいと思います、簡単簡単、
は
い、
本当に、
答えをね先に教えます。
あ、
はい、まずね、あの孫徳女王は味方もね敵も非常にね、あの上下関係における愛情が深いんですよ。もう孫徳女王もそうだし、ミシルもそうだし、部下をね見守るの、愛情で、
ミシルもそうなんですね、
そう、ミシルももうすごいよ、まあ、それで、
はい、
見守られる、答えは見守られるですね、
見守られる、
はい、何を言っても見守られるって答えてください、
はい、
はい、じゃあ行きます。はい、トンマンはソファに
見守られる、
チュンチュはチョンミョンに
見守られる、
ミシルはソロンに
見守られる、
耳もまれる、
耳も。なるほど。
なるほど、ね、もう一問、もう2問目は何かっていうと、はい、孫徳女王のまさにあの話の内容の頃っていうのは、日本はね実は大化の改新の頃だったんですよ。あの大化の改新に関する問題なんですけど、あの答えはね、中富の鎌足りですから。
中富の鎌足り、
そう、大化の改新知ってる？645年にね、
なんか聞いたことあります、ね、
そうそう。
昔の言葉は、
そうだよね、当然忘れちゃいますよね、はい、ね、
中富の鎌足り、
はい、飛鳥時代の
中富の鎌足り、
蘇我氏を倒した
中富の鎌足り、
大化の改新
中富の鎌足り、
生ゴミの塊
仲間の。わかんない、難しいです。
ね、生ゴミの塊聞いた途端にもう絶対言えないですよ、これ
言えないですね、
絶対言えない。はい、ということで今日はこれぐらいでね、その孫徳女王の話を終えて、
孫徳女王の話じゃないんですね、
そうだね。はい、ということで、じゃあ今日、おぬれハングマール、おぬれハングマールですね、今日は、今日から何回かに分けて謝意を示す挨拶、ありがとうとかごめんなさいとかね、謝意を示す挨拶についてやっていきたいと思います。今日はですね、まずまあ聞いて真似するという極意の一部でもあるんだけど、いわゆる日本人はそんな挨拶をしないっていう挨拶の代表として私が考えるのが、あのお店とかで買い物して外に出るときに何て言います、店員に、
すごはせよ、
そうなんですよね、すごはせよ、直訳すると
苦労してください、
そう、苦労してくださいなの、これ最初びっくりしたの私、
そうですか。
あの日本で韓国語勉強してきて聞き取れたんだけど、店に入って買い物してたりすると出ていく人がみんなすごはせよって出ていくわけ、苦労しろ
ってって言ってる、
そう、苦労してくださいってみんな出てくるのでびっくりしたんですけど、 結局まあ聞いて真似するですから、最初は到底口から出なかったんですけど、自分も真似して言ってみて初めてニュアンス的に分かった、頑張ってくださいみたいな、うん、うん、仕事に精を出してくださいみたいな。
そうですね、
うん、うん、それで、まあ、数号っていうのは漢字で書くと、手という字に苦労の苦と書くんでね、手苦って書くんですけど、日本だったらお店出るときに自分が買ったとしてもありがとうございましたでしょ。韓国では本当にありがたい立場じゃないのにお礼を言うってことをしないんじゃないか。
そうかもしれないです ね、
日本だったらもう全てに感謝してっていうのは日本の文化っていう感じしますけど、韓国の場合はその辺は厳密に、ありがたいっていうのは店の人の立場だから、店の人は神様にだって言ってありがとうございますって言うけど、客の方は仕事に精出してくださいと言って出てくるわけですよね。あとね、やっぱ基本的に韓国では苦労っていうのはいいことなんですよね。
そうですね、だから本当に大変なのは苦戦って言いますよね、
うん、そうですね、苦戦っていうのは苦労の苦に生っていう字だから、すごっていうのは
いい意味、
大変だけど、まあ、世のため人のためね、自分のために苦労しないと幸福になれないから、苦労しなきゃね、
うんうん、
すごいヘアジーとかって言うでしょ。
言います。
うん。苦労しなきゃって言うんだよね。うん、苦労しなきゃなりませんねって言って、これが慰労の意味にもなると。激励の意味にもなると。と、うん、いうことで、すごはせようですね。はい。そして、これがパンマルになるとね、すごへ、苦労しろ。恐ろしい感じさえしますけどね。でもこれも、
頑張れ。
そう、ニュアンス的には、情深い激励のニュアンスになるわけですよ。
そうですよ。
すごへえ。そこがニュアンスの違いだね。うん。頑張れっていう感じかな。
はい。
うん、そして、すごっていうふうにね、一言で言う時もあると。
はい。
うん、苦労ってね。やっぱ直訳しない方がいいね。うん。はい。ということで、日本人だったら、ご苦労様でしたっていうわけですよね。はい、で、ご苦労様でしたに該当するのは、すごはしょっそよという過去形ですね。
はい。
すごっていうのは苦労、はしょっそよはされましたってことですね。そして、苦労っていうのを、個性というと、すごよりもさらにもっと大変な感じがするわけですけど、この場合は相手の大変さをねぎらうわけですから、個性はしょっそよというふうに言ってもいいわけですね。すごはしょっそよ、個性はしょっそよですね。はい。そして、実はでも、すごはしょっそよっていうのは、目上の人には使えないんですよね。地位が高い人とか、
ね、
立場が上の人に対しては、すごはしょっそよって言わないで、すごまぬしょすみだって言ったり、個性まぬしょすみだって言うんですね。ご苦労を多くされましたっていう言葉ですね。マンタっていう、多いという言葉が入って、目上の人とか、自分より地位が高い人ね。はい。こちらを使った方が無難だってことですね。う
ん、はい。目上の場合は、個性の方がいいんじゃないですか？
そうだね。すごいって言うと、なんかこう、苦労自体が手軽な感じがまだあるからね。個性真似しますんだ。個性って言って、はっきりと、ご苦労っていう感じを重く出した方がいいから、個性真似しますんだでね。
はい。
じゃあ、ということで、発音練習しましょうね。じゃあ、最初に、まあ、これは本当によく使われる言葉ですから。店で何か買って出るとき、すごはせよ。誰かと話して、その人が働いてたらもう、すごはせよ。っていうしね。タクシー降りるときも、すごはせよ。
ですね。
うん。すごはせよっていうのは、外で一番多く使う基本なわけですね。うん、
電話とか、メールの最後とかにも書いたりしますね。
うん、それはやっぱ仕事系の挨拶ってことですね。うん、
電話の最後に、すごはせよって言って切る場合もあるし、うん、メールの最初かなに、すごまぬしみにだって始まってます、うん。
それはありますね。はい、すごまぬしみにだ、ご苦労様ですってことですね。はい。はい、じゃあ、すごはせよから行きましょう。はい。
すごはせよ。すごはせよ。
じゃあ、これパンマルですね。すごへ。
すごへえ。すごへえ。
はい。じゃあ、ご苦労様でしたで、まずじゃあ、すごはしょっそよからいきましょうか。
すごはしょっそよ。すごはしょっそよ。
はい。じゃあ、個性に変えていってください。
個性はしょっそよ。個性はしょっそよ。
はい。じゃあ、個性まぬしょっすみだでいきましょうか。
個性まぬしょっすみだ。고생많으셨습니다。
はい、ということですね。はい、じゃあ今日は、シャイを示す挨拶についてやっていきました。それでは、ラクラク韓国語勉強法。ということで、前回ですね、2週間前にその抑揚編を始めたわけですけど、今回は抑揚編の第2回目として、 具体的に韓国語のイントネーションについて説明していきますね。
難しいですね、
うん、でもこれを覚えておくとイメージを上品さとかね、うん、
あ、なるほど、
気品、教養とかね、はい、そういったものにつながる、う
ん、イメージはいいですね。
そうそう、うん、イメージを良くするっていうのは何より重要なことですけど、でまずですね、韓国語の抑揚の第一法則として、韓国語の基本は裏リズムだということなんですね。裏リズムってどういうことかというと、タンタタンタタンタって表リズムなの。で、タッタンタッタンタッタンタッタン、これが裏リズムなの。つまり後の方が高くなるっていうパターン。平音で始まる単語に関しては1音目よりも2音目が高く言うということになりますね。例えばね、まあ、韓国に来たばかりの頃にテジョンに行かなきゃならない仕事があって、うんうん、テジョンってわかるでしょ、
はい、
うん、我々テジョンって言っても全然わかるんですよ、はい、それで切符買う時にテジョン半じゃ、テジョン1枚って言ったの、うん、わかんないの、
うん、
どこだそれって言うわけよで、やっと説明してるうちに、あ、テジョンって言ったわけ、
うん、
うん、テジョンなのよ、テジョンって言わないと、テジョンって言っちゃうと全然わかんないわけ、
うん、
つまりこれはどういうことかっていうと、実はテジョンって言ってしまうと最初の音が激音か濃音かと勘違いしちゃうんですよ。つまり発音はちゃんと平音で言ってるにもかかわらず、激音か濃音のアクセントになっちゃうんですよ。うん、実はね、うちの息子、私が日本語を教える時間がなくてね、クモン、韓国にもクモンがありますけど、そのクモンの日本語の先生が来て一生懸命教えてたの。あのね、もう単語を教えるときに、海クモ海って何よ、海ったらこのね、傷の、傷で出てくる、それが海じゃないですか。
はい、
言いたいのはその海のことを言いたいんだけど、先生が海って言って息子が海って一生懸命勉強してるのを見て、これはダメだと思ったんだけど、つまり基本的に韓国語の単語は2文字の場合は、後ろの方が高くなるわけなんですよ。それで、もちろん日本語の中にもそれはあるんですよ。例えば、はい、海苔だとか、顔だとか、波だとか、
うん、
後の方が高いんですよ。で、そういう音も日本語にはあるんだけど、韓国語はその後の音の方が高いというのが基本だと思ってください。はい、で、例えば、靴だったら、くどとかね、くど、橋とかね、たりとか、たり、雲とかね、くるん、くるん。はい、ということで、後ろの方に裏リズム、低く始まって高く終わる。たり、くど、くるん。大韓民国は
대한민국。
대한민국。それとか、金浦公判、とんでむんどんじゃん。ね、1文字目が低く始まって2文字目が高く受ける、これが裏リズムって言ってる、
はいはい、
それで、日本人が間違えやすいのは、例えばテジョン、ね、さっき言った、うん、テジョンじゃなくてテジョン、ね、うん、それからインチョンじゃなくてインチョン、ね、うん、インチョン、
インチョン後半、
うん、
インチョン、
それからキムチは我々はキムチって覚えてる、これもキムチなんですよね。キムチ、例えばキムチくださいって言って、うん、
キムチ주세요、
ね、うん、キムチ주세요じゃなくてキムチ주세요、
うん、
ね、はい、ということで、裏リズムっていうのはこういう意味なんです。レゲエだと、ね、ラテンだと、ね、タンタッタンタッタンタッ。後の方が高くなる。
はい。
だから、例えばこれは、ちょっと関西系の感じを思い浮かべるって言うんだけどね。
なるほど。
うん。関西で、例えば、ほんまとかね、なんでって言うでしょ。
うん。
なんでっていうのは、
うん、東京ですね。
だから関東の場合だったら、どうしてですかって最初にアクセントがあるんだけど、なんでやねんっていうと。
関西、
関西、後の方にね。
なるほど。
はい。実際どうですか？それ、日本人の、人が韓国語話してて、ちょっとなんかやっぱり日本人だなってすぐわかる発音ってそういうのあるでしょ？最初の方にアクセント置いちゃうって場合。
一番よく使うのが、うん、お兄っていう言葉だと思うんですけど、
お姉さん
、うん。それで、日本人の場合は、おんにーって、
うん、
おんにーって、うん、おんが高くなっちゃうんですけど、うんうん、韓国人は、おんにーってなるんですよね。
う
ん、
そうだよね。うん、はい。おんにーが正しいアクセントなんだけれども、うんうん、おんにーって言うでしょ。
おにやーっていう、キョンサンド？
そうなんですよ。キョンサンド。そうそう。だから、うん、日本人の発音が、っていうか日本語っていうのがキョンサンド弁のアクセントに近いとか言われたりするんですよ。
言われますよ。
そこなん
よ、それです。
うん。おんに。
そうそう。うん、おにやーとか
言います。そうそう。テーターとかね。
それそれ、
うん、そう、うん。先にアクセントが出てしまうのがキョンサンド弁に多いわけですよ。うん、
はい。
ということです。うん、はい。
あと私も そのミョンワさんっていう韓国人の知り合いの方がいたんですけど、普通にミョンワシミョンワシって呼んでたんですよ最初は。でも韓国人はミョンワシっていうのが普通なんですよ。ミョンワシじゃないミョンワシだって言われて、
韓国語として標準のアクセントはミョンワシなわけですね。はい、私の知り合いもミョーコさんって人がいるんだけど、はい、韓国でミョーコシー、ミョーコシーとかって言うんだよね。うん、変でしょ、うん、日本人から見るとミョーコシーなので。
そうですよね。
うん。うん、まあそれがだから、韓国のアクセントが裏リズムだっていうことになるわけですね。うん。だから問題は日本語のアクセントをそのまま使った時に韓国語のアクセントとずれること。例えば、うん、多分とかね。これは多分は最初に来るじゃないですか、うん、アクセントが。これ韓国語はアマですけど、これをアマって言っちゃうんだよ。
言っちゃいますね。
うん、アマクロウコヤってね、うん。多分そうだろうってね。実際には、アマクロウコヤって言わなきゃならない。だから日本語のアクセントと韓国語のアクセントが違ってる場合に気をつけなきゃならないということになりますね。
はい。
うん。はい。ということで、じゃあ、発音練習っていうか、イントネーション練習をしてみましょう。
はい。
はい。じゃあ、クドゥからね。はい、お願いします。
クドゥ、クドゥ、
橋、
たり、たり、
雲、
くるん、くるん。
はい、じゃあ心、
まうん、まうん。
はい、じゃあ金浦空港、
金浦空港、金浦空港。
はい、インチョン空港、
インチョン空港、インチョン空港。
はい、じゃあ文章でね、まあ、文章で使うときには文章全体が最初の方は低くて、そして上がって終わると。そういう感じで考えてもらえばいいんだけど、だから、クドゥっていうのは、それだけで、2文字だけで発音するとクドゥっていうけども、実際に靴を履きますっていうときは、クドゥルシンタ。むしろその、ルルの方が上がるよね。
はい。
はい、じゃあお願いします。クドゥルシのようにしよう。はい。文章だから。
はい。クドゥルシのよ。クドゥルシのよ。
はい、じゃあ、牛乳を飲みます。はい。
ウユルマショよ。うゆるましょよ。
はい。じゃあ、頭がいいです。
머리가좋아요。
はい。
머리가좋아요。
はい。じゃあ、ラジオを聞きます。
라디오를들어요。라디오를들어요。
はい。じゃあ、김치주세요。
김치주세요。
もう普通に自然で、김치주세요でいいよ。あんまりその、김치주세요とか言わないでしょ。
はい。
김치주세요。
김치주세요。
はい。
キムチ주세요。
はい。キムチをくださいでしたね。
はい。
はい。ということで、今日は抑揚編の2回目として、韓国語のイントネーションが基本的には裏リズムだということでやってみました。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。